インフルエンザなどの感染症やいわゆるこの風邪の病が流行しているようでありますけれども、人間病気にかかりますと健康のありがたみを深く実感するものであります。そして自分の体のことを思いながら、人間というのは思うほどには強くはないのだな、むしろ心身ともにとても弱いものだと痛感するのであります。まあ、いささか飛躍するかもしれませんけれども、信仰に生きるということは、実はこの弱さを知ることであると言っても言い過ぎではないように思うんです。信仰に生きるとは、実はこの弱さを知ることである。信仰とは強さに生きることではなく、むしろ人間の弱さを深く認識して生きることであると言えます。使徒パウロは第二コリント書12章の中で、我弱き時にこそ強いと、我弱き時にこそ強いと、そう述べていますけれども、この矛盾した言葉は一体何を意味しているか。それは本当の強さというのは人間自身の中から湧き出てくるものではなく、それは与えられるものであるということです。与えられるものです。逆を言えば、人間自分が強いと思っているときには何も受け付けないということでもある。その結果、だんだんと弱くなっていってしまいます。例えば体のことで言いますと、自分は健康でどこも悪くはないのだから、薬などはもちろん必要ないし、あまり睡眠もとる必要もないだろう、栄養も満足に取ろうとしない、毎日が不規則な生活、まあ、こんなことを続けていたらば、いつかは病気になって弱ってしまうでありましょう。そしてその時にこそ、健康とはあらゆる意味において、それは与えられるものであることに気づかされるのであります。本日与えられましたテモテへの手紙1の1章12節はこう記しています。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。我弱き時にこそ強いと言ったパウロは、強くなったのではなく、キリストによって強くされた人でありました。強くされた人でありました。キリスト伝道者として働いたパウロは、もともとはキリスト教迫害者でありました。熱心なユダヤ教信者であり、キリスト教信者を迫害していた人でありました。十字架に貼り付けにされた犯罪人のような人間を信じる者たちを徹底的に懲らしめ排除する人でありました。パウロは自分が強い人間だとこの時思っていたでありましょう。パウロ自身が自分のことを記している箇所があります。フィリピの信徒への手紙3章5節6節でこのように記しているんですね。どうぞお聞きください。お時間のある時にお読みいただければと思います。フィリピの信徒への手紙3章5節6節。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。ヘブライ人の中のヘブライ人、立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。言うなればパウロはユダヤ教のエリート中のエリートであったと自負していたであるでしょう。使徒言行録9章を見ますと、これもご覧いただきたい、後ほどご覧いただきたいと思いますが、使徒言行録9章を見ますとですね、 彼はキリスト者たちを片っ端から見つけ出して男女を問わず縛り上げ、エルサレム当局に連行する務めを担っていました。そのパウロがある日ある時、ダマスコというところへ向かう途上で人生の大転換を経験することになるんですね。復活の主と出会い、キリスト教迫害者からキリストを述べ伝える伝道者へと変えられるのであります。まさにユダヤ教のエリートとして自信に満ちていたその強さが完全に打ち砕かれたパウロは、自分の弱さを知るところから伝道者として再出発することになったのであります。そしてその弱さの中にこそ、弱さの中にこそ神の憐れみが豊かに注がれることを深く知るのであります。本日の13節はこう記しています。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時、知らずに行ったことなので憐れみを受けました。パウロは迫害者であった時の自分の行いを、信じていない時に知らずに行ったことであったとして、信じていない時に知らずに行ったことであったとして、それゆえに憐れみを受けたと言っているんですね。キリストのことを未だ信じていない、知らないでいた時に行ったことなのだから、あの迫害というか、キリスト信者をですね、片っ端から見つけ出して連行するなどということは、キリストのことを信じていない、知らないでいた時に行ったことなのだから神は憐れんでくださったと、そう言っているのでありましょうか。つまりキリストと出会う以前のことなのだから、神は許し憐れんでくださったのだということなのでありましょうか。もちろん文脈上はそのように理解するのが正しいし自然だと思いますけれども、問題は信仰者として立つ前か後かという時間の問題ではなく、むしろパウロの心がどこに置かれているのかであったのだろうと思うんですね。キリストのことを知る以前のことだからとか、今やキリストを知ったからとかですね、その信仰者として立つ前か後かという時間の問題ではなくて、むしろ彼の心がどこに置かれているのかであったのだろうと思うんですね。信じていないとき知らずに、信じていないとき知らずにとパウロは言います。信じていないとき知らずに。私たちのことを思い起こしますと、信仰に生きながらも主に信頼できずにいる時があります。神の恵みを知らずにいる時があります。そんな時に人はまさに神の憐れみをはねのけてしまう、罪を犯してしまうんです。それは金銭や権力など、金銭や権力など有形無形を問わずですね、あらゆるものを持って自分自身の強さに寄りすがってしまう時でもある。知るべき神の恵みを知ることのない時であります。知るべき神の恵みを知ることのない時です。それは私たちが知るべき神の恵みについて15節はそれを的確に記しています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。この鍵括弧の中の言葉はおそらく当時の信仰告白の一文であっただろうと、あったであろうと言われています。しかもこの告白文は そのまま受け入れるに値しますと言ってパウロは言っています。そのまま受け入れるに値します。価値あるものとして受け入れることができるというものはこの世の中にそんなに多くはありません。むしろほとんどのものの中に偽りやごまかしが潜んでいると言っても言い過ぎではないだろうと思うんですね。私たちの生きるこの世界において有形無形を問わず一見もっともらしいものであったとしても、その奥にたとえその奥にこのどれほど多くの偽りが隠されているのかを思うんです。大企業による偽りの実態をニュースで知った瞬間にですね、その会社はそのまま受け入れるに値するものではなくなってしまいます。主イエス・キリストの出来事をそのまま受け入れるに値すると宣言するこの信仰告白の言葉を私たちも今感謝を持って大切に受け止めていきたいと思います。その上でこの信仰告白の中には私たちが知るべき2つのことがあることに注目したいと思います。まず1つ目は罪人であります。これを知るにはこの直後にパウロが語っていることに注目する必要があります。私はその罪人の中で最たるものです。罪人の中で最たるものです。パウロは自分が罪人の中で最たるものであると言っているんですね。以前の口語訳では罪人の頭だと訳されていました。罪人の頭だと。パウロはですね、罪人のいわゆるこのランク付けをというものをしながら他者と比較して自分がワーストワンだなどと言っているわけではありません。そうではないです。むしろこれは神の御前で罪の大きさを知ったものの偽らざる思いであったと言えるでありましょう。神の御前で罪の大きさを知った人間の偽らざる思いであったと言えるでありましょう。その意味におきまして罪人の中で最たるものとはまさしくパウロのみならず神の御前に立つ私たち一人一人でもあるということなんです。私たちが知る二つ目はその罪人を救うためにキリストイエスはこの世に来られたということ。まさに福音の希望であります。罪人を救うためにキリストイエスはこの世に来られた。私たちが知るこの二つ、すなわち罪と救いは決して別個のものではなく、それは表裏一体であります。罪と救いは表裏一体であります。つまり罪という弱さの中に主の救いという強さが与えられる。ここに信仰の恵みがあるのです。そしてこの恵みの中には計り知れない驚くべき真実があります。それは限りない忍耐です。限りない忍耐であります。パウロ自身をはじめ私たち皆が神から憐れみを受けることができるのは、神の愛を受けることができるのは主イエス・キリストが限りない忍耐を持っていてくださるゆえなのだと16節は教えているんです。限りない忍耐とはまさしく主の十字架の出来事でありまして、その見苦しみに他ならない。パウロをはじめ私たち皆が罪人の中で最たるものであるゆえに限りない忍耐、この上ない最大の忍耐をもってパウロや私たちを憐れみ許してくださる神の恵みがここにあるのです。 主の限りない忍耐はまさに罪人たる人間の本質を変えていく力であります。パウロは主の限りない忍耐を示され、救いを求める人たちの手本となるように導かれたのだと言っています。ここで手本と訳された言葉はですね、原型とかモデルなどとも訳される言葉でありますが、要するにパウロが神の救いを忠実に証しすることにおいてのいわばモデルになったというんですね。神の救いを忠実に証しすることにおいてのいわばモデルになったと。それはまずパウロ自身に主の限りない忍耐が示されたゆえでありました。パウロに主の限りない忍耐が示されたゆえでありました。パウロは第一コリント書の中で聖餐の恵みについてこう記しているんですね。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。パウロが救われる者の手本となって人々に伝えたことは、パウロ自身が主より受けた尊い救いの恵みに他ならなかったということであります。手本としてのパウロの使命、それはまさに主の示された限りない忍耐にパウロ自身が生きることでありました。主の示された限りない忍耐にパウロ自身が生きることでありました。それがパウロの使命でありました。とはいえ、限りない忍耐に生きることなど私たち人間にできるのでありましょうか。限りない忍耐、人間は忍耐することは知っています。それがどれほど尊いことなのかも知っています。しかしその忍耐にも限度がある。堪忍袋の尾はいつかは切れてしまいます。限りない忍耐に生きるとはどういうことなのでありましょうか。私事で恐縮でありますが、私は今年で伝道者生活30年になります。いろいろなことを思い起こすのでありますが、その伝道者生活のためのいわば準備期間であった、この新学生時代のことをですね、最近よく思い出すんですね。なぜか思い出すんです。私が通った新学校はいわゆる夜学でありましたので、当時昼間は仕事をして夜は9時10時まで授業という生活の中で、身も心も押しつぶされそうになりまして、もはや限界というところにまで来てしまった時がありました。自分でも何をどうしていいのかもうわからない、何かをしようとしても手につかない、気持ちは晴れないままで、悩みについて人に相談してもあまり効果はなく、逆にストレスが溜まってしまう結果となってしまった時がありました。そんな時、ある牧師の説教を聞いてから私の重荷は本当に軽くなっていったんです。牧師の説教で読まれたのは有名なマタイによる福音書11章28節でありました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は他ならぬ主の御言葉の恵みによって助け出されたのでありました。自分は何のために神学校で聖書を学んでいるのか、御言葉こそ逃れの道、解決への突破口を開いてくれる道ではなかったのかと痛感しながら心を熱くして説教を聞いていたことを覚えています。人は自分の重荷や苦労を自分自身では担いきれません。だからこそ主に信頼し、主に全てを委ねていくことを その時深く知ったのであります。主が十字架によって重荷や苦労を担ってくださり、それと引き換えに慰めと平安を与えてくださる、その計り知れない恵みを私は心に深く受け止めることができたのであります。あたかも体の中のお餅がスーッとこう取り除けられたような思いでありました。同時に私の心をさらに熱くさせたのは、続く主の御言葉でありました。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いからである。主に信頼し主に委ねるということは、主におんぶに抱っこ、主に甘えて生きることではありません。むしろ主の首輝きを追うことだと牧師は語られました。主の首輝きを追うことだと、主に委ねることの意味を遅ればせながら私は神学校時代に知るに至ったのです。私の首輝きを追いなさいと、確かに主イエスは言われています。私の首輝きを追え、なぜならば主の首輝きは追いやすく主の荷は軽いからだと。それは主が十字架という重い首輝きと重い荷を担ってくださったからに他ならない。限りない忍耐とは、限りある命を生きる私たちの忍耐ではありません。限りない忍耐とは、限りある命を生きる私たちの忍耐ではないのです。それは永遠なる主の忍耐であります。十字架と復活の主イエス・キリストの忍耐です。私たちはその主の限りない忍耐に生きるようにと招かれている一人一人なんです。その招きとは、この世の苦労や重荷をすべて主に委ねていく、そして主が備えられた負いやすい首輝きと軽い荷を担って生きるという、私たちに与えられた大切な使命なんです。罪人の中で最たるものである弱さの中にこそ、救いという強さを与えてくださる主の招きに応えて生きる、主の強さを身に受けながら取りなしの祈りを持って、この世界の重荷や苦労をできる限りにおいて共に担っていく、それが私たちの歩みであります。主の限りない忍耐に生きることは、とりも直さず限りない主の愛に生きることなのであります。堪忍袋の緒が切れると言われますけれども、堪忍とは忍耐しつつ許すことを意味しています。堪忍してほしいと言いますね。主なる神は2000年前堪忍袋の緒を切り、ついに愛する御子を十字架につけることによって、この世に誠の愛を示されました。その愛ゆえに私たちは今神の堪忍の中を歩んでいるのであります。主の限りない忍耐によって生かされる私たちは、みんな限りない主の愛に生きるものとして歩み続けていきます。そのために限りない忍耐としてこの世に来られた主イエス・キリストを待ち望むアドベント、対抗節を私たちは来週迎えます。感謝の祈りを持ってこの時を共に迎えたいと思います。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前十字架による限りない忍耐をもってこの世に憐れみを示された主に信頼し、主の御手に全てを委ねつつ、この世の重荷や苦労を共に担っていくものとならせてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。